ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は、九州活版印刷所代表の長島裕介さんにお越しいただきました。長島さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。まあ活版印刷と聞いて、どうでしょうか。もう若い方は何の印刷のこっちゃ、印刷っていうのは分かるけどっていうのが正直なところじゃないかと思うんですが、私でもなんかすごい子どもの頃に、なんか新聞、熊西さんだったのかな、工場か博物館かなんかどっかに行って、こういう字がいっぱい並んでるのを版っていうやつですか、
はい、そうですね、
見た記憶がうっすらあるなと。
そうです、私自体もあんまり初めは昔は知らなかったですね、はい、
ですんでというぐらいの話なんですが、はいなぜこの活版印刷がこういいのかというのを今日いろいろね聞いていこうと思うんですけれども、はい、そのまあ長島さんがこのまあ活版印刷所、まあ要は何がどう違うのかっていうところはちょっとまず始めていかないとピンとこないと思うんですけども、はい、あの活版印刷というのはまずちょっとそのどんな印刷の方法なのかというのをちょっと教えていただけますか。
まずはですね、活版印刷っていうのは、まあ、よくあるのは活字を並べて、はい、まあ、印刷するケースと、あとは版を作って印刷するんですけども、うん、そのなんていうかな、今それを圧着するというか、
はいはい、
印刷方法なんで、紙自体にその跡が凹凸ができるんですよね、その活版印刷というのはですね。そこがどうしてもその魅力的というか、立体的に、普通の名刺だと、普通の印刷ですると何か真っ平らな感じなんですけども、
はいはい、活版印刷、紙にただ印が載ってるだけですよね、はい、
活版印刷を使うと、その版を使ってあの紙に押し付ける印刷なんで、
はい、
それで紙に凹凸ができて、その質感が結構最近ではちょっと人気になってる印刷手法になりますね。
まあ、今の普通の印刷というのは、
はい、
あのまあコンピューター上で全部作って普通にこう、まあ、するわけですよね、
はい、
印刷していくわけですよね、はい、あの一つ一つということはその型があって、
はい、
字の型があって、
はい、
そう組み合わせていく、
そうですね、まあ、従来の活字って言われるものを並べてする印刷方法と、うん、今そのパソコンのデータをそのままあの版に作る樹脂版っていうやつと、あと金属版っていうのがありまして、ですので普通にもうデータを、まあ、ロゴとか何でも今は印刷できる形になってますね。
じゃあ普通にそのデータで印刷物なんかロゴなんか作っても、
はい、
この活版のやり方でも普通に出せるということですか。
そうですね、はい、普通に出せます、はい、
そうなんですね。僕なんか活字ばっかりなのかと思ってましたら、
そうですね、まあ、昔はそのやっぱり採算版代がちょっとかかるもんで、それを補うために活字で自分たちで並べて作ってたんですけども、どうしてもやっぱりそれはもう職人さんとかの領域になるんで、なかなかですね結構難しいものがあるんで、それパソコンで版を作ってっていうのを私は主流に扱ってます、はい、
あの職人さんという話が出ましたけども、
はい、
あの職人さんはその活字がいっぱい並んでますよね、
はい、
これを一個一個選ぶというお仕事をされる職人さんがいるわけです。
そうですね、活字を拾う職人さんと、あとその活字を組む文字組みをする職人さんがおられますね。そしてそれで印刷する職人さんがいるという、
はあ、
いろいろな工程を経て、まあ、印刷ができるっていう昔の印刷スタイルはですね、
はい、それは職人と呼ばれるほど非常に難しいお仕事ということですか。
そうですね、はい、一人ではどうしてもやはりこなせず、やっぱり工程としていろいろな型があって一つのものが出来上がるっていう、まあ、アナログの従来のそういう流れですね、
まあ、単純に言いますと、
はい、
その文字だって何千っていう字がありますよね。
そうですね、はい、それが何パターンもあるんで、
何パターンも種類が、文字の種類がありますよね。
そうですね、
まあ、フォントって言いますけどね、はい、でサイズもあるわけでしょ。
サイズもありますね、はい、
じゃあ一つの文字で何種類何個とあるわけですね。じゃあね。
そうですね、はい、いっぱいありますね。
それがずらっと並んでいるところから全部ピックアップして、
そうです、
それを組んでいく。
はい、
組むのもまた違う職人がやるんですか。
そうですね、やはり組むにしてもそのやはり四方を固めて、あの落ち活字が落っこちないように、あの頑丈に組んだりするんで、やはりもうパズル的に組み込むもんで、一般普通の人がしてもどうしても後から抜け落ちる感じになるんで、抜け落ちないようにもう四方を固めて、そしてまあ長さの調整とか、あと文字の、今は簡単に文字のカーニングで、あの両端揃えできますけども、昔はそういうのがないんで、文字の一字一字の間にスペースを詰め込みながらその両端を揃えたりですね、そこら辺は結構大変な部類に入りますね。
あの長島さんの名刺をねいただいたんですけども、もちろんこれも活版の印刷で、
はい、
ね、されたと思うんですが、この文字の隙間、このバランスなんかもだから隙間用のだから詰めるやつがあるわけですか。
そうですね、はい、
はあ、でこれはその今はコンピューターでね、
はい、
できますけど、ある程度バランスっていうのは、昔はその隙間をどれぐらい開けるというのは職人さんの感覚だったんですか。
そうですね、感覚と、あともう文字の大きさがもう決まってるんで、
うんうん、
そのパソコンみたいに 101% とかできないんでそこら辺はもう本当にベースにのっとってもうその文字の大きさに合わせたデザインでもう作らないとダメなんですよね。
なるほど、はい、そうですよね、微妙にちょっとね大きくするなんてできませんもんね。
まあ、規制があるって言えばあるんですけども、まあ、その中でまあ工夫しながらいろいろ作るっていう、まあ、楽しさがあるっていうのですね、はい、
で今日は、ね、いくつかそのサンプルの名刺を持ってきていただいたんですけど、ちょっとそれ拝見してもいいですか。
はい、
これはですね、さっきほら凹凸ができるとおっしゃったんですが、この凹凸の手触りがなんともいい感じですね。
活版、はい、印刷はどっちかというと結構厚めの紙とか、まあ、普通の名刺に比べるとやっぱり紙質が柔らかかったり、そういう活版で陰圧をかけるときに、まあ、へこみやすい紙を基本的に使ってるんですよ。どうしてもそのテカテカするとテカテカして硬いとへこまないんですけども、柔らくて厚みのある紙をそのちょっと力を入れてやって、その立体感がまたその活版印刷のいいとこであってですね、はい、
こうものすごくですね、
はい、
紙をだからやっぱり選ぶわけですよね。
そうですね、はい、
ねえ、
一応基本的にはおすすめはするんですけども、ええ、まあある程度やはりこちらで、まあ、活版印刷に合う紙っていうのは常時調べながら、まあ、こういうのが合うんじゃないかねっていうことで、まあ、お店に入れたりとかして、そしてお客さんに提案したりとかですね。これなんかもあの段ボールなんですけども、
ね、
これ活版印刷用に作られたやつで、結局はやっぱり圧をかけることでへこみやすい素材じゃないですか。段ボールって柔らかいですからね、それをちょっと目を細かくして、それでわざわざ作ってあるんですね。
それ、はい、段ボールの紙なんですけど、だから厚さが1ミリ以上ありますよね。
そうですね、
随分分厚い感じ で、
であと、まあ手すき和紙とかも活版印刷には結構向いてまして、
はい、こういう2色とかいうのも大丈夫なんですか。
はい、基本ですね1色ずつしか印刷ができないので、1色印刷して掃除して、一色印刷するみたいな。
はあ、ちょっとね、まあ、手間がかかりますが、
はい、
でももちろんできるわけですね。
そうですね、はい、できます。
もうね、もう独自のオリジナリティあふれる名刺が印刷物が出来上がりますね、やっぱり ね、 ね、今となってはね、
はい、
昔はこれがもうそういうもんだったんでしょうけれども、ここ 2,30 年ぐらいでガラッとやっぱり変わってしまいまして、
そうですね、
ね、いうことなんですが、そもそも長島さんがこのその活版のね、印刷をこう始めようと思ったきっかけは何だったんですか。
きっかけはですね、私が、まあ、天草、今も天草に住んでるんですけども、住みながらその今熊本市にあの九州活版印刷所をオープンしたんですけど、うん、天草がその活版印刷の歴史がありまして、約400年ぐらい前なんですけども、どこですかね、ヨーロッパからグーテンベルクの印刷機っていうのを持ち帰って、
はい、
てきて、それでまず長崎が始まりなんですけど、長崎からその天草に渡ってきまして、そういう天草本って呼ばれるものを天草でずっと印刷されてたんですね、うんうん、はいはい、そういう歴史があるのをベースに、まあその私が印刷関係のデザイナーをしてまして、やっぱりもうデジタルじゃなくて、その活版印刷のアナログの良さといいますか、
この味わいをですね、
そこら辺をまあ天草の歴史を含めながら、まあ紹介できればなっていうことで始めたのがきっかけと、あとはですね、やはりその活版印刷って皆さんどういうものかわからないっていうことがありまして、やはりワークショップをメインに皆さんに体験してもらって、うん、まあ、楽しさであったり、まあ、大変さを味わってもらって、うん、そしてやっぱり結構皆さん満足して楽しげにされて方が多いんで、まあ、それでちょっと、まあ、熊本市内にもオープンして、より一層まあ活版印刷を皆さんに広めれればなということで始めたのがきっかけですね。
まあ、この風合いは他にはなかなか出せない、
ね、そうですね、
ものでございますので、はい、例えば名刺、まあ、今日名刺をお持ちいただきました。それからポストカード、はい、はがきとかね、はい、それから本の表層なんかもですよね。
そうですね、はい、
からコースターとか、はい、お店やってらっしゃる方、自分のオリジナルのお店のねコースターとか、いわゆる普通のペラペラのやつじゃなくて、すごくいいんじゃないかなと思いますよね。そうですね、はい、ロゴももちろん入れられますからね、はい、こういったちょっと変わったオリジナリティあるメッセージカードを作りたいなとか、封筒を作りたいなとか、そういったいろんなニーズにも応えていただけるということですので、ホームページ、 Facebook もありますので、ぜひこちらの方をご覧いただいて、これ中島さん一回見に来ていただいた方が説明しやすくていいですよね。
一応まあワークショップも開催しておりますけども、一応事務所というか工房は一応オープンしてる時は開放してますんで、まあ気軽に立ち寄っていただいても説明はできますんで、
はい、
はい、ぜひお越しいただければと思います。
それから今後のちょっとワークショップを紹介していただけますか。
はい、今度ですね、10月、はい、今週日曜日ですね、阿蘇の飲みの市が開催されるんですけども、はい、その時に一応同時開催でですね、九州アルチザンといいまして、アルチザンっていうのは、まあ、職人さんとかそういう方 の、単語なんですけども、呼び方なんですけども、そこで一応活版印刷のワークショップを開催するんですけども、その時ちょっと鹿児島の立花窯さんと宮崎の花歌活版堂さんという方と一応コラボレーションみたいな感じで、手動の印刷機を4台、通常だと1色しかできないんですけども、それを4台並べることで全部色を変えて、でまあ4色を皆さんに体験していただいて、
面白い、
で印刷が出来上がることで一つのものが完成するっていうことですね。4回印刷してですね、はい、
そして11月1日もありますね。
ですね、11月1日は天草で町中ギャラリー天草ローネというものがありまして、その、まあ、商店街の空き店舗とかを利用してですね、クリエイターが今回60名ぐらい集まるんですけども、その中でも一応活版印刷の体験をさせていただきまして、昨年もしたんですけども、昨年も結構大盛況で、はい、皆さん体験していただいて、まずは体験していただいて、そこからまあ活版印刷を知っていただければなっていうのがあります。思いとしてはですね、
これを見たらですね、皆さん自分の名刺これに変えたくなりますよ。ぜひ皆さん参加してみてください。はい、中島さん、お問い合わせはどちらに。
問い合わせは携帯電話で、
はい、中島さんの携帯で、はい、
09052804862になります。
はい、こちらまでぜひお問い合わせください。それからホームページ、そして、Facebook ページもありますので、ぜひこちらの方をご覧になってください、はい、ということで今日は活版印刷の魅力駆け足でご紹介していきましたが、まずは参加して体験してみてください。今日は九州活版印刷所を紹介しました。お越しいただきましたのは代表の長島雄介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。